はい、はい、じゃあ、まずね、鐘を3つ鳴らしますので、皆さん、注意向けて、その後吸って吐いて、はい、ポッドキャストの、ね、人のためにちょっと説明しておきます と、今ね私ら、鎌倉の稲村崎の一方湾にいます、ね、で、非常に幸運なことに、フィリピンから一時帰港中の、柳田敏弘神父様に、今日来ていただいて、でそれで、最初ね、まあ、いろんな対談っていう形で、フィリピンでの様子を伺って、で、まあ、メインテーマはですね、この間の、上石寺で、青空の木曽リトリートやって、で、まあ、その時に、その時のテーマがね、無限在の場所からのヴィパッサナーっていうね、いうことを、まあ、私が提案して、まあ、それに対して小暮神父が非常に、なんていうかな、もうドンピシャの、ことをね言ってくださったん でそれについてね、ちょっと柳田さんからも、柳田新聞からもね、ちょっといろいろとお話を伺いたい、まあ、っていうのは柳田さんご自身が、キリスト教の中でのヴィパッサナーっていうことをねずっと提唱されていて、でキリスト教の信仰をね深めていく上でヴィパッサナーっていうのは非常に大事なもんなんだってことはね、もうここ何年も何年も主張されていて、でこれここら辺がね、多分まだすっきり分かっていない人も結構いるんじゃないかなと思うんですけども、で今回ね上石寺でやって、でその後、2週間後にね、ついこの間まで締めくすさんでね、まあ、まあ同じイエズス会の、を会場にして、我々だけで、まあ、4泊5日のねセッションやったんですけども、まあ、それが何て言うかな、上石寺ので出た問題に対してもう一回、探求するっていうね、そういう機会だった。だったんで、で私らの方からすると非常に何て言うかな、この、無限在の場所からのヴィパッサナーっていうのが、もうドンピシャだったわけですね。でこれもちょっとね、私の方からちょっと説明させていただいて、そうすると神父さんの、ね、柳さんの方からもそれに対してね、いろんなコメントがいただけるんじゃないかなと思いますね。じゃざっとね説明すると、一方案がね、やっていること、まあいろいろなものあるんですけども、ずっと私らが言ってきたのは、私らが今自分だと思っているものがまああるわけですね。自分の心と自分の体とね、そしてそれしかまあ、普通なくて、ね、でその今までの自分っていうものが、そのまま瞑想したり、まあ、特にヴィパッサナをすると非常にうまくいかない。でそれなぜかって言ったらば、ヴィパッサナっていうのが、好き嫌いなしに観察することですね。でそうなんだけど、好き嫌いっていうのがそんなに簡単に好き嫌いダメだからじゃあもうそれを手放してね、エクワニミティのとこから観察すればいいっていうわけにはいかなくて、 それなぜかっていうと、今まで自分だとしたものは実は好き嫌いでできていて、でそんな簡単に、はい好き嫌いが良くないからそれ捨てましょうっていうわけにはいかない、ね、でそれで、私らは、これちょっと無理で、ね、だから今までの自分にはヴィパッサナっていうのはやっぱり理論原理的に無理で、じゃあヴィパッサナの本質って一体何なのって言ったら、今までの自分ではないもう一つの自分ですね。それが、それを、私はいろんな言葉を使って表現してきました。一番最初は青空としての私とかね、ピッチャー交代でリリーフピッチャーとしての私とか、であとは内山ロシの、自己漫画によって、大仏としての私とか、ね、いろんな言い方をしてきたんですけれども、この考え方のちょっと弱い点は、どうしてもこの今までの自分だと思っていたもの、世間にはそれしかなくて、で それしかないところにまたもう一つのものをなんか仮定しているようなね、形で、でこれがなかなか世間の人には受け入れてもらえないっていうね、だからまあ瞑想してる人だったらば、もうここからじゃないと瞑想が成り立たないってことで、大体わかるんですけども、特に世間だとわかんない、ね、でところがこの間の小暮神父の話が非常にすごかったのは、私が無限在の場所からのヴィパッサナーっていうことを提案して、でそれに対して、小暮さんが、たっぷりと準備されて、話されたのが一体どういうことかっていうと、これがもう創世記のねところから来て、誰もが知っている、知恵の木の実を食べた結果楽園から追放されてしまったっていうね、あそこなんですけども、あれが単に善と悪と、分けるようになってしまった、ね、善と悪と分けるようになってしまったっていう話かなと思ってたんですけども、そうではなくて、善と悪あるいは好きと嫌いっていうものをこの自分から、判断してしまうっていうねっていうこと、ね、でそしてこの自分からっていうところを小暮神父は裁きの座とかね、いろんな表現をされていたんだけども、好き嫌い善悪、これはもっと非常に激しい言葉、きつい言葉を使えば裁くわけですね。裁いてる。でここに座って全てを裁く、ね、でも裁くとか善悪とか好き嫌いとかっていうものよりか、一番大事なのはこの座ですね。これを自分だとしてしまった。ね、ここに、全ての間違いがあって。ね、っていうことは、じゃあ私らが、一本がやってきたこととどうつながるのかっていうと、一本は、今まで世間の中で自分だと思っていたものがあるでしょう。でもそうじゃないもう一つのものがあるんだよ、ね、そこからじゃないとヴィパッサナも瞑想も成り立たないんだよっていうね、そういう話だったんですけども、この、今まで自分だと思っていたものがあまりにも強烈に、当たり前すぎちゃって、世間の中ではね、だからそうではないもう一つのっていうのがやっぱりどうしても皆さん納得いかないことが多かったんですけども、でもこの世間の中でもう一人、世間の中で自分だとされているものは、そのずっと太古の昔から自分だとされていたわけではなくて、ある一点から、ね、自分だとされていた。でそれがいつなのって言ったら、それがまさに 知恵の木の実を食べた時ですね。ってことは知恵の木の実を食べる前に、ちゃんとした世界があって、でその中では、その裁きの座を自分だとはしていなかった。で知恵の木の実を食べた瞬間に、これを、自分だとしてしまった。だから世間が今これが自分なんだってもう絶対に疑いもしないで持っているものは、実はそんなにしっかりとしたものでもなく、そんなに当たり前なものでもなく、我々がある間違いを犯してしまった以降の話ですね。ってことは間違いを犯す前にもっと豊かな、世界が実は広がっていたんだ、ね、っていうことだと、今一方案がやっていることがちょっと逆転してきてしまうわけですね。今までは世間で、自分だと思っているものがまずあって、でそうじゃないもう一人の自分がいるんだよとかね、いろんな言い方をしてきたけども、まあ、本当にそんなのいるのってね言われてたんだけども、でもこの世間で自分だと言われているものこそが実はそんなにしっかりしたもんじゃなくて、実は頼りないもんで、でこれはもう本当に、知恵の木の実を食べた以降にいきなり現れたもので、でそれ以降それ以前には実はそんなもんなくて、ね、でそして、で特徴的なのは、それを自分だとした途端に、神様との関係がおかしくなってしまって、ね、創世記にもあって小暮さんも取り上げてましたけども、その時以来、ね、アダムとイブは、神様を恐れるようになった。で神様が近づいてきたらもう怖くて怖くて木陰に隠れてしまった。でそうすると神様の方から「おいお前は君たちどこにいるんだ」ってね声かけて、もう神様から、その存在が見えなくなってしまった。でこちらからすると神様を怖がるようになってしまった。だから、神様との関係がそこでもう徹底的にねじれてしまったっていうね、いうのがある、ね、でそうするとヴィパッサナっていうのが、好き嫌いなしにっていうことは、もっと言い換えれば裁くことはなしに観察する、ね、っていうだとまさにこの、裁きが始まった瞬間、ね、裁きが始まった瞬間で、そして裁く主体を自分だとしてしまった、ね、それ以降私らは、神様との関係で非常に不幸な時代をずっと生きてきた、ね、でそれをもう一回一回ひっくり返すのが、ヴィパッサナっていうね、とんでもない、切り口があって、ね、でだからキリスト教的ヴィパッサナってことをね、まあ、一番主張されてこられたのは、まあ、柳田神父、自身ご自身ですから、でそのあたりをねちょっと今日の、ね、メインテーマとして、お伺いしたいなと思ってますが、その前にね、フィリピンでのね、どういう活動をされているのかをね、ちょっとお伺いしたいと思いますので、 今はフィリピンのマニラですか？
そうですね、はい、去年ね、そのまた私がもともといた練馬区の上石神井のイエズス会冷静センター無限財政募集動員の方で一方ね、皆さんと2泊3日のこの合同瞑想会青空リトリートをさせていただいて、でその後ですね6月1日から、フィリピンの方に移りました。でフィリピンはね皆さんもご存知かと思いますけど、国民の8割がカトリックという、まあ、いわゆるキリスト教国、まあ、アジア唯一の、ね、キリスト教国というところで、まあ、そこのマニラ の, 郊外に、イエズス会の国際修練というのがこのあって、まあ、そこで養生の、ね、仕事に携わってくださいということで行きました。まあ、それと、まあ、今ですね4カ国、中国、フィリピン、 日本、オーストラリアからの若い人たちが、まあ、全部で8人ほどいて、でその人たちを2年間鍛えるっていうのがこの国際修練っていうことなんですが、まあ、そこでいろんな養成の仕事に携わっているっていうことなんですね。で、まあ、この私が属しているイエズス会というカトリックの男子の修道会は、まあ、国際修道会 で16世紀にできたので、まあ、本当すごい400100年以上の、ね、歴史を持っているっていう会で、まあ、その中でですね、このような修道会に志で入ってきた人たちを2年間どう鍛えていくかっていうのはもうすごく普遍的なプログラムとしてあるんですね。でそういうふうな中で、私も、まあ、そこにですね、ヴィパッサナーを少しでも紹介できればっていうことでやり始めているところなんですね。でまあ、去年6月に行って、ね、早速ですね翌月に5日間のキリスト教的ヴィパッサナ瞑想っていうのを修練者の皆さんに紹介いたしました。でイエズス会の修練者だけでは、まあ、もったいないと向こうの責任者が判断して、他 のカトリックの修道会のいわゆるノビスっていうんですが、まあ、雲水修行の、ね、レベル の初期養成に関わっている人たちにも声をかけて、まあ、全部で6カ国30人の人が参加をして5日間のキリスト教的ヴィパッサナ瞑想を紹介しました。まあ、するとやっぱりまあ、中国系とかですね、まあ、日本人の方はこういうふうな、座ってする瞑想っていうのは割と馴染みのある人も多いんですが、やっぱり他の人たちはこういうふうな形で座るっていうのは全然慣れていないので、まあ、椅子でもいいですよということで紹介したんですが、まあ、ほとんどの人がですね床に座る形で、まあ、ちょっと宿泊しながらも、ね、やっていましたけど、まあ、何よりもその私の場合のヴィパッサナは今ここのあるがままを価値判断なく気づく、でこれがイエス・キリストが教えた無償無条件の愛、ギリシャ語でアガペと言いますけれども、そのアガペの心で自分の感覚や感情や思考を見るというようなところとね、本当に深くつながってくるんですよということを説明しながら、紹介をして、でこれがね本当結構響きましたね。ですから改めてすごくこの瞑想は普遍的な力を持っているなということを感じたんですね。それは去年のね7月ということですけれども、結構まあ、そんなにね関心が湧かなかったという人もいるんですが、まあ、中にはねずっと続けてやっていてこれを深めていきたいという方もおられますね。でそういうふうないわゆる雲水修行のレベルでやっている、まあ、ノビスと英語で言いますけれども、そういうレベルの人たちだけじゃなくて、まあ、この私がいる国際修練かなりですね広い敷地で、まあ、例えばイメージとして皆さんがこの4月に青空リトリートに来てくださった上釈寺の木造の家、入り口入ってから4つぐらいの、ね、建物がある中の一番奥がその皆さんが来られた無限財政母子誘導院ですが、まあ、その全体の敷地の4倍から5倍ぐらい、というもうすごい広い敷地で、ね、非常にこの樹木も豊かで自然に恵まれたっていうところなんですね。でそこには、この修練院だけじゃなくて一般の人が木曽にも来られるという木曽の家、まあ、リトリートハウスがあるんですが、うん、まあ、そこは70人ぐらいがですね宿泊できるというふうな建物があって、でフィリピンの、ね、国民の8割ぐらいがカトリックっていうこともあって、もう本当ね一年中ひっきりなしねいろんな人が来られます。でそういう人たちにもこのヴィパッサナをね紹介できればと思って、まあ、少しずつ少しずつこの皆さんにね紹介をしているところですね。で私はその修練院のこの養成のプログラムがあるので、まあ、それはそれで別個にこなさないといけないんですが、それ以外の空いた時間を利用して、木曽に来られた方でじゃあこういう東洋的な、体を使う祈りっていうのを交えたそういう、プログラム興味があったらご紹介しますよっていうことで、でそれでね紹介をしていて、結構今まで紹介した人たちはほとんどみんなですね非常に気に入ってくれていますね。でフィリピンの、まあ、国民性というのは、まあ、いわゆるデボーションっていうんですかね、英語で新人業と日本語で言いますけれども、うん、例えばその 幼きあのイエスというサントニーニョという、まあ、そういうふうなあのことで言ったりしますが、まあ、あの日本の、ね、カトリック教会にも今あのフィリピン人の信者さんが結構おられて、でそういうふうな人たちのグループではですね、こういうあの幼きイエスにあの祈りを捧げるとか、あるいはマリア様に対する信心とかっていうのも非常に強くて、でそのようなあのサントニーニョの御像とかマリア様の御像っていうのがフィリピン人のカトリックの信者さんがよく行く教会など、まああのどっかにですね教会の聖堂の片隅とかですねあの置いてあるのであのよくわかるんですが、まあ、こういうふうなあの信心行というのが非常に多いんですね。あの、まあ、この仏教の、ね、呪術と同じようにロザリオっていうあのものがありますけれども、まあ、そのロザリオの祈りを、ね、一心不乱に唱えるとか、まあ、こういうふうなこともカトリックの伝統としてあって、まあ、それはフィリピンの人たちも非常にあのよくやっているんですが、ですからどちらかというとそういうふうな行一生懸命やっていくっていうようなことに、まあ、頼っちゃってるというところがあるんですね。でそれに対してなかなか自分の内面を静かに見つめるとかね、うん、沈黙の祈りをするとか、そういうふうなことがあの弱いんですね。で沈黙の祈りももちろんあるんですが、そういう時にもですね、あのいわゆるあのキリスト教カトリックであの主な祈りとされているあの主の祈りとか聖母マリアの祈りとか、まあ、それをねまたあの一心不乱に心で唱えるとか、まあ、そういうようなパターンが多いんですね。こういう人たちにですね、あじゃ あ, あのふさわしい姿勢をとって、そして呼吸に、ね、意識を向けてね、呼吸の入る出るっていうので、ね、あのどんな感覚がその呼吸によって生じますか、こういうふうなことであの体の気づきということを紹介したり、あるいはまたあのボディスキャンに体感覚瞑想ですね、体のそれぞれの部位に意識を向けてそこに生じている感覚にあるがままに気づくとか、あるいは食べる瞑想とかですね、歩く瞑想とか、あのそういうふうなものを紹介すると、まあ、その人たちにとって非常に新鮮でですね、うん、あこんな祈りの世界があるんだっていうことで、うん、本当にねあの驚かれますね。でそしてあの非常にもあの実感できるという祈りなので、うん、あのもうほとんどの人が、ね、気に入ってくれていますね、うん、まあ、こういったところで、まあ、すごくあの私自身手応えを感じていて、でそれであの、まあ、実はあの2021年にあの神を追い越さないキリスト教的ヴィパサナ瞑想のすすめという本を、出版したんですけれども、あの結構ねあの英語のテキストがないんですかっていろいろ言われるので、じゃあちょっともう思い切ってこの英語版を、ね、出そうということで、フィリピンの方で、うん、あの英語の草稿を準備して、まあ、今あの、まあ、今年出せたらいいなということであの出版を、ね、考えているというところなので、あのそういったことも含めてあの、まあ、本当にこの瞑想、特にキリスト教の人たちが自分の、ね、信仰を深めるというのとでもね、やっぱり助けになるなということをあの実感しているの で, でだんだんだんだんとですねあの進めていっているというところですね。でやっぱりねそこでね、そのさっきも領土さんおっしゃったあの自己の二重性ですよね、
はい、
でこういうふうな、ね、はい、問題がね、まあ、どこでもありますね、はい。ですから例えば私あの日曜日にフィリピンであの、まあ、修練者があの教会の手伝いに行くんですが、まあ、それはどちらかというとあの貧しい地域のですねあの、教会の手伝いに行くっていうことなんですが、うん、まあ、この貧しい地域のその、教会あのそのとにかく、ね、人数がものすごくあの多いんですよ、うん、でもうあの全然その一人の神父さんが何万人もの信者の世話をするとかね、こういうレベルなのでもう対応できないので、いろんな信徒の中にリーダーを設けてですね、その人たちがあの小さなグループの世話をするっていう、まあ、そういうふうなグループがいくつもあって一生懸命そのリーダー役の信者さんが頑張ってるんですが、私があの時々手伝いに行くんですが、結構ね空回りで疲れてる人が多いんですよ、
うんうん、
一生懸命そのイエス様 の, あの大切な教えあの、うん、隣人を自分のように愛しましょう、まあ、究極的には敵をも愛しましょうとか、まあ、そういうふうなあの有名な教えがあって、まあ、それをね一生懸命実践しようとされるんですが、まあ、これがねやっぱりなかなかあの空回りしちゃう っていうことなんですね。で周りにはね本当にイエス様の教えをね生活の中にあるいは仕事の中に実践して本当の信仰を生きるものになりましょうと言いながら自分は家に帰ったらすぐ奥さんと口論を始めるとか子供に何やってんだとかねこういう形でねもう叱りつけたりするという、すごくねジレンマをね感じているリーダーの人たちが、多いなっていうことを思ってでこの人たちに、つい4月の第1日曜日にですねその直前がイースター復活祭をお祝いしたので、その後その教会の小グループのリーダーをしている人たちのためのワークショップをしてでその時にこのビパッサナを紹介したんですよ。だからついつい奥さんにきつい言葉を言っちゃうとか子供を、ね、叱りつけたりする自分、なんてまだまだリーダー役でありながら本当のイエスの愛の教えを実践できていない私だとか、こういうような、ね、思いが湧いてくるのをそれを押さえつけたり、ね、まだダメだっていうふうに、ね、自分を責めたりするんじゃなくてただ今そういうふうに奥さんに対する怒りの気持ちが湧いてきたとか子供を叱りつけたい気持ちが湧いてきたっていうのを、静かに気づくでその静かにそれがいいとも悪いとも価値判断せずに気づくということでもう全く自然にそこから離れていくことができるようできるんですよということでですから別の言葉で言うならば自分を裁かない瞑想としてビパッサナをね紹介していた、これがね、もうすごい響くんですよ。
え、でしょうね。
裁かなくていいんですかって今までもう自分を裁きまくっていた、まだまだイエスに従えないダメな自分だ表面的なところだけでいい顔している信者だっていう、こういうふうなところ でもね、結局その究極のところをね見ていったらやっぱりそう、ということだと思うんですね。でそこをね本当に実践していくときにどんな人にも届いている神様の限りない愛慈しみ慈悲というものを私たちは本当にね実感することができるようになるんですよというようなところでねだからやっぱりねものすごくねこれ普遍的ということをね改めて思いましたね。でそして私もその領土さんの、ポッドキャストとかあるいは、小暮神父さん の青空リトリートでの話を聞くことができましたけれども本当ね、深まってるという感じですね、ですから特に小暮神父さんは、聖書を、ね、しっかりと勉強してこられた方なので、特に旧約聖書とか、非常に、ね、しっかりとして、私はそういったところは非常に弱いところがあったんですがこれを、ね、補ってくれているなということを、すごく感じました。でキリスト教とこの大乗仏教とかあるいはそのテーラワダとのねそのアプローチの違いって言ったら、やっぱりもう本当はっきり言うとキリスト教は神様をね立ててでそこから人間との関係を見ていくということになるんですがここでやっぱりすごくその今も領土さんおっしゃった創世記のアダムとエヴァの物語ってものすごく象徴的だと思うんですけどもこのアダムとエヴァを含めた天地創造の物語って大体紀元前5世紀ぐらいに、作られただろうということが言われているんですけれども、これだからお釈迦様が、活躍した時代と結構重なってくるんですが、それは本当イスラエルっていう小さな、国は大国 そのエジプトとか南のエジプトとか東のペルシャ、そういうふうなところに、挟まれているという、そういう国だったんですが、そのペルシャの前のバビロニア帝国っていうのが、今のイラクとかイランにあった時にですね、その勢力にもイスラエル飲み込まれて、結局王様はじめ主だったもう人たちが、そのバビロニアの首都のバビロンに連れて行かれて、バビロン捕囚っていうね、有名な言葉で、言われるんですがおよそ50年間ですね、このバビロンにイスラエルの主だった人たちが、その連れ去られていってでその時にですねもうどんどんこの結局その、ヤーウェの神とか言ってるけれど もう自分たちは弱小で、どんなにこの祈っていても結局神は助けてくださらない、 だからバビロニアの信じているマルドックの神とか、そういうふうな方が強いんじゃないかっていうふうなことで、どんどん、ね、イスラエルの民が気落ちしていくんですよ。でそういう時にですね、まあ、イザヤっていう名前のね、預言者として知られていますが、まあ、その人が驚くべき思想を展開する。でこれがね後につながっていくっていうことなんですが、私たちはもう本当弱くてその大きな帝国に翻弄されているけれども、決して神は私たちをお見捨てになったわけじゃなくて、一人一人をこの愛しておられる。でその私たちを限りなく愛しておられるその神こそが実はこの天と地を作られた、うん、世界全体を創造して滑っておられるお方だっていうことを、そのイザヤっていう預言者が思想として提唱していったんですね。でこれはね、まあ、本当に大きいなという中 でそして最終的にバビロニア帝国が滅ぼされて、次 のペルシャ帝国になった時に、その王様がバビロニアから元のイスラエルに帰還をですね許してね、そこでですねもう一度イスラエルの国が建国されていくという中でですね、自分たちとは何者かという聖典の編集ができて、でその過程で創世記の物語ができたんですね。これ非常に興味深いんですけれども、ですから、まあ、どこでもね、多分神話物語っていうのは自分たちの由来とは何かっていうのを説明する、そういう文章として作られたと思うんですが、まあユダヤ教とかそれに続くキリスト教の場合も、まあ、基本的に同じっていうことなんですね。ですから創世記のその天地創造の物語は、弱小民族のイスラエルの民の由来とは何か、私たちを作ってくださった方は私たちだけじゃなくて世界全体、宇宙全体も作られた驚くべき方だっていうことですね。でも、まあ、それでとんとん拍子に行けばいいんですけど、アダムとエヴァのね、食べちゃいけない木の実を食べるっていうね、そういうふうな物語があって、うん、世界の現実の問題っていうものを説明するようになるんですが、うん、まあ、その時にその、まあ、この食べちゃいけないっていう気を取って食べたっていうのは、最終的にですね、この世界になぜ苦しみがあるのか、
はいはいはい、
この世界になぜ死があるのかを説明する、はいはい、いわゆるユダヤ教の枠の中での、はい、神話物語っていう体裁を取っているんですね。だここはね、非常にこの面白いんですね。で、まあ、小暮神父さんのね話もありましたけれども、7日かけて、まあ、6日かけて神様はこの天地を作られて、そして7日目にお休みになったっていう時に、まあ、その最後にですね、まあ、人間も含めた全てのご自分が作った世界を見て、それらは極めて良かった。ですから神は善そのもののお方で、善そのもののお方がこの天地を作って、その天地そのものも極めてよかった、うん、っていうのが出発点で、だけど今の現実の世界は全然良くない、こういうふうな、ね、問題があって、うん、じゃあなぜそんなことになってしまったのか、うん、ということを説明するのがこのアダムとエヴァの物語、うん、ということになっていて、まあ、これもね、まあ、とてもその興味深いんですね。ですから、まあ、ここでやっぱりその仏教と違うというところ、なぜこの現実世界に苦しみや死というふうなものが舞い込むことになったのかということの説明をするというふうな物語になっているんですが、まあ、それを表した創世記の2章とか3章が非常にですね、神話的に書かれているんですが、ものすごく深い問題をね、定義をしているというふうなことになってくるんですね。ですから、まあ、ここで人間を神は良きものとして作られたけれども、でもその人間が食べちゃいけないというふうな、ものを誘惑に負けて食べちゃったっていう、まあ、ここに大きな問題があるっていうことなんですが、まあ、そのやっぱりですね、前提というのはキリスト教から見ていくと、まあ、結局人間とは何者かっていうところにすごくまた入っていくんですが、この神様ってどういうお方なんですかという時に、この、まあ、特にイエス・キリストを通して、まあ、よりはっきりとですね、神は裁く神ではなくて許しと愛の神だということをこの、おっしゃいました。 で、そして、まあ、その時になぜそれを言い切ることができるのかっていうのが、まあ、新約聖書の立場になるんですが、なぜならイエス・キリストは、神が人となったお方、まあ、全く特別なお方というような立場を取るんですね。ですから人間が言うっていうんだったら信用できないけれども、神である方が人となったっていうところに、そこにものすごく大きなポイントがある。だからその神となった人であるイエス・キリストが神とは許しそのもの愛そのもののお方だというふうなところをはっきりとさせていって、そしてじゃあ人間って何ですかっていうと小暮平さんの話にもありましたけれども、神の似姿として作られた、でここに人間の根本的な姿があるということですね。ですから愛そのものの存在が神ということであるならば、その似姿である人間も無条件の愛という型取りを持つ、これが本来のあり方ということです。ですから、はいはい、キリスト教の場合は本来の人間というのは何なんですかということを明確にして、でそこからじゃあなぜそれがそれていくようになったんですかってこういうので説明をするんですね。ですから、うん、ここが仏教とはまた、ね、違うアプローチかなというふうに、ね、改めて私は、うん、思っているところなんですね。でそこでこのアダムとエヴァの根本的なところに、まあ、ちょっと違うアプローチになるかと思うんですが、なぜ食べちゃったのかというようなことの前にですね、神様すごく面白いですけれども、園のねどの木から取って食べてもいい、
はい、
だけどその真ん中に植えられている知恵善悪を知る木だけは取って食べてはならない、なぜなら取って食べると死ぬから、エコヒに、ね、聖書にも書かれてあるんですが、私たちの観点からするとね、で食べると死んじゃうものをわざわざ植えますかっていうことになるわけです。で、うん、そういうのはね恐ろしい危険なものがね、はいはいはい、園の中央にね、植えるっていうことをせずにね、もっと安全な形を取ることができたのに、なぜ神はそうなさったのか。でここにね人間の非常にね深い問題がやはりあるなというふうに私は思ってるんですね。でそれがね神とは愛そのもののお方であって、でその愛そのものの神の似姿として人間は作られた。だから人間の作られた意味はこの愛そのものの神に応える人間、愛を本当に生きる人間、でそこに人間の本質があるという考え方なんですね。でだけどその愛そのものを本当に生きるとは何ですかって言ったら、まあ、例えばパソコンのプログラムで私はあなたを愛しています、いくらでもプログラムで組むことができるんですけども、でもそれはいくらそういうふうなプログラムを作ってもただ自動的にそれをねオウム返していってるだけで本当の愛ということにはなっていないということですよね、
うん、
じゃあ神が望まれるのは人間が本当の愛の心から神を愛する、人を愛する、でそこに私たち人間は向かって作られているということになるんですね。そしたらねここにすごい愛の深い神秘というのがあるんですが、その深い全く何者にも影響を受けない真の自由から、神を選んで神を全く惜しみなく愛しますというふうなことが神から求められているということになるんですが、その全く何者にも影響されずに神を愛する、無条件に神を愛するとか無条件に隣人を愛するっていう中にはですね、必ずその裏側にその愛を選ばない自由っていうのがあるんです、
うん、
つまり本当の愛を生きるためにはその愛を拒絶するという自由なしに本当の愛を生きることはできない、これものすごいパラドックスだと思うんですね、
はいはい
はいはい、でここのねシンボリックな象徴が、うん、取って食べてはいけないという木をわざわざ園の真ん中に置いた、これがね私の理解する考えなんですけども、だから人間は自分とは何者かっていうのを食べてはいけない、その木の実があるっていうことを見た上で、考える余地を、神は作られた。ですから、神と同じようにもう全知全能のね、そういう力を持つっていうのが人間じゃなくて、愛から神に作られ、その愛に本当に深い自由から応える存在として人間は 愛の方を自分の選びとして選んで生きるっていうことをやっぱり人間は望まれている。だけどやっぱりそこに大きな問題はがあるのはアダムとエヴァの物語に見られるように、結局何らかのやっぱりエゴの誘惑で、そういうふうなものに人間は巻き込まれちゃって、そして食べてしまった、まあ、そこにね、あの蛇が誘惑してってちょっと恐ろしい話があるんですが、まあ、自分にとって本当にやっぱり大きな選びをするときに生じてくるエゴの問題ですよね、
はい、
でその時に蛇の誘い方っていうのはすごくね巧妙っていうんですか、取って食べてはいけないという時にね、いやそれを取って食べるとあなた方が、神のように善悪知るものになるから、だからそういうふうな神になることを神は恐れておられる、だけどね勇気を持って食べたらあなたたちも神と同じようになれますよって、これをね人間考えた時に、あ私たちも神と同じようになれるんだったら食べたらもっとすごい自分になれるかなというふうに、ね、思うという考えが出てくるかもわかんない、はい、でこれはだから要するに蛇の誘いというふうにね創世記には書かれていますけど、むしろそこには深い自由の中に潜むエゴですよね、うん、こういうふうな中で生じてきたら生じてきたものじゃないかなということにやっぱり一つ考えることができるかな、うん、で実際に食べるともう本当にこれもドラマティックなんですけども、目が開けて自分たちが裸であるということを知って、
はいはい
はい、慌てて恥ずかしくなって、うん、隠したイチジクの葉で、でここも、まあ、それまでもねもちろんアダムといえば裸であったから、でそういうふうな裸を見ても全然恥ずかしいと思わなかったということなんですが、その目が開けて自分が何者か知った途端にですね、ある意味で自己阻害や自己分裂が起こった、つまり、うん、自分という神によって全く愛された極めて良い存在なのに自分の中に隠さなければいけないものを自分が持ってしまった瞬間ですね、うん、でこれをですね恥ずかしいと思ってその覆い隠したとか、あるいは神から避けるように、うん、この場に身を潜めたとかね、
はいは
い、こういう物語もすごくね象徴的に自分を隠さなければ存在、
うん、
隠さなければならない存在というふうにその瞬間に思うようになってしまった、これはだから隠されていたそのエゴが全くムクムクとですね現れた、でこういうふうなね人間の本来性から結局それてしまったというそういう現実をああいう象徴的な神話的な、ね、物語で表しているということかなと思いますね。ここら辺がねだから仏教が言っている無明というところとね、はい、ものすごくね重なってくる、なんかそういう選びをすることによって自分の奥底に底知れない闇というふうなものを人間はね抱え込むことになった、でそれは神を恐れさせるということにつながってくるということですね。ですから神は愛そのものであり光そのものであるんですが、そのイエス・キリストについて書いた福音書っていうのがあるんですが、その4番目のヨハネ福音書っていう中にはですね闇と光の問題があってですね、罪の人間は光に出ることを恐れる、光の中に出ること、闇の中に隠れておきた、はい、でこれもうエゴの本性ですよね。でそれをねすごくねシンボリックに象徴的にアダムとエヴァのね物語はやっぱり示しているっていうふうに思いますね。ですからこのあたりはねキリスト教の場合はさっきも言ったように神を立ててその神から良き存在として作られた人間がなぜ転落していったのかという物語から、うん、この世界の苦しみと死の問題を示していく という、まあ、そういうふうな物語になっていて、まあ、ここら辺はその仏教のね説明のスタイルとまた方向性がね違ってくるかなと思いますけど、でも、まあ、これ領土さんのポッドキャストとか聞いたらなんかそこからね学び汲み取るものがあるんじゃないかというようなことを言っておられたので、私は、まあ、とてもキリスト教側からですね仏教に何かですねヒントとして示すことができるものがあったとしたら、まあ、とてもね素晴らしいなというふうにね思っているところですね。はい、ちょっとこういったところで、
はい、はいはい、あのね、だからもうやっぱりエゴの問題なんですよ。エゴの問題ね。で、今ね無明ってもう出てしまったけれども、例えば仏教だとね、その、まあ、今のところ全部無明になるわけですね。でそれで、無明からすべてまずいことが始まってしまった、ね、でそれを仏教の場合生まれ変わりっていうのが出てきますから、過去世ですね、過去世とかいろいろあって、で、それをどういうふうに、ね、分析するかっていうと、まあ一つ前の、過去世に戻って、でそれですとその、一番最後の時ですね、まあ、だから一つ前の過去世の、まあ、自分が、肉体を失いかけている時ですね。でその時に、もし私らがこの肉体が自分自身であり、でこの肉体と、まあ、このティンキングとかねが、山下の全てと思って生きてきたならば、でそして山下としての人生生涯が終わる、ね、終わる時にこの肉体が今崩壊しつつあるわけですね。もう臨終も間近だからね臨終も間近だから、この肉体が崩壊して、でそうするとそれは肉体イコール山下だったんだから、山下が失うことになる、ね、でそれに対してものすごい、恐怖を抱いて、でそれでその果てに我々は非常に強いもう普通の欲望とかのレベルではないもう強烈な、割愛ですね。割愛っていうのは、もう喉が渇いてしょうがない人が水を欲するようなもう強烈な、欲望を抱く。何に対してかっていうと新しい肉体に対してなんですよ。新しい肉体ですね。でそして新しい肉体を我々は苦しいぐらいに、欲することによっていつの間にか、どこかの母親ですね、人間の母親だったり犬の母親だったり、まあ、いろいろするけども、そこに入ってしまってでそこからまたこの迷いの人生が始まってしまうっていうねいうふうに、まあ、捉えるのが、まあ、一番仏教の一番基本的な、考え方ですね。でそしてでそうなんだけども、じゃあお釈迦様は、その状態に対してどうすればいいかっていうと、なんと呼吸を、観察しなさいというわけですね。呼吸を観察するとそれ一体どうつながるのって、ね、なるじゃないですか、ね、でそれでまあお釈迦様の最初の教えが、ビクたちを、ね、修行者たちをまずは、森の中へ行って、木の根元に座って、でそれで吸ってる息吐いてる息に気づきなさいってねっていうことを言う。でそれを普通に聞いちゃうと、あそうか、心を集中すればいいのか、ねまあ、つまり我々の心はモンキーさんですから、モンキーマインドで枝から枝へと飛び跳ねている。でその枝から枝へと飛び跳ねている心を、飛び跳ねさせないである一箇所に、留めることによって心を落ち着けさせているのかって、まあ、普通誤解しちゃうわけですよ、まあ、普通、まあ、そうとしか思えないですからね。でそうなんだけども、これはこういう瞑想やってみれば分かるように、絶対に一つの枝なんかとどまらないわけですね。我々の心っていうのは なぜかってモンキーさんだから、ね、だからモンキーさんの心を無理やり一箇所の枝にとどめさせようとしているかのように思っちゃうんだけども、実はそうではない、ね、であと、ヴィパッサナにしたって好き嫌いなしに観察するとか、ね、でそうするとまあ好き嫌いっていう心をなんか押さえつけて観察するのかって、まあ、みんな思っちゃうわけですよ、ね、でこれを実際にやると、まあ、すぐ分かるんだけど、呼吸になんか、あ、はいはいはい、ちょっと、はい、これを押してもらうだけで、はい、呼吸になんか集中できないし、ヴィパッサナすることもできない、ね、でこれ一体何だったのっていうね、いうことなんですよ。でその時に私らはだんだんだんだんと、今まで自分だと思っていたものによっては呼吸を見ることすらできないし、ヴィパッサナすることもできないよね。じゃあお釈迦様は何で我々にこんなことを、示されたのかって言ったらば、そうではない、この自分、これが自分だと思っていたものではないものがあなたの本質なんだよってことを示す、ね、で実際に私らのこの、仏教的に言えばこの輪廻ですね、もう繰り返し繰り返し、苦しんできたこの世界の始まりは、これが俺だと思っていたから、この俺を失うことが耐えきれなくて、また新しい肉体を欲してしまったっていうね。だからもう根本的な無明から、自分の人生っていうのはスタートしてるから、でこの無明っていうのは、これが自分だって、ね、このエゴが自分だと、ね、いうことですね。でそれを、少しずつ、だからいやそれはお前のエゴじゃなくて、お前にはもう一人の自分がいるんだよなんてことをいきなり教えるんじゃなくて、いかにも、この自分の心を操作することによって呼吸を見させたりヴィパッサナさせたりするようなふりをして、実はそうではないものを発見させるのが、お釈迦様の意図するところだったっていうのが、だんだん見えてくる、ね、そうするとでそこでしか、なんていうかな、まあ、今ずっと神様の、ね、話が出てきてたんですけども、神様としての愛とかね、何かっていうものはもう全部ここにしか、こちら側にしかないから、ね、でそれで、繰り返しになりますけど、私が、この間小暮神父の話、非常に目から鱗が落ちたのは、このそもそもなんで私らはこれを自分だと思ってしまったのか、エゴだと思ってしまったのかっていうのが、まさに、今、ね、説明があったような創世記の何とも言えない蛇に、まあ、騙されちゃった、騙されるか何か、やっぱりそのこれを自分だとして、こっから善悪を俺が判断するっていう、その誘惑に負けてしまった、その誘惑に負けてしまったことによって、これが俺になってしまって、でこれが俺になったら、それこそ言われたように、神様が言われたように、この実を食べたら必ず死んでしまう、ね、っていうことは、これが毒があるか死ぬんじゃなくて、これを食べることによって、これを俺だとした途端に、この俺っていうのは必ず死すべき存在になってしまう、ね、っていう話で、で元々はこれを俺としない限り、死すべき存在ではなかったのに、これを俺としてしまったことによって、我々は死んでいく存在になってしまったっていうね、いうことで、だから何ていうかな、同じ出来事を、仏教の場合は非常に穏やかに穏やかにいきなりは言わないで。とにかくじゃあ森の中へ行きなさい、ね、根元に座りなさい、そこで吸ってる息、吐いてる息に気づきなさいっていうような、 ことを しながら、でついに、この俺には呼吸なんか見えないんだっていうこと、そしてでこれを俺だとしたことが、そもそもの間違いだったってこと、でそしてこの俺ではない、何か別のものが、見えてくる、呼吸を見ること、ヴィパッサナを通すことによって、でそうして初めて私らは、これが俺で、この俺の肉体が崩壊するのはもう耐えきれないから、また新しい肉体欲しいよねっていうところから始まった、苦しみの、生涯が、とにかく乗り越えられる、ね、だからで問題はなぜこれを俺だと知ってしまったのかっていうところで、非常にエゴの何とも言えないいやらしい部分があって、で、まあ、まあ今のね、あの蛇の誘惑っていうのものすごくよくわかるんですけども、やっぱり我々は神様よりか、ある意味神様よりか偉くなりたかったっていうね、私ら神様から独立して私らで善と悪とを判断 したくなってしまったのか、でそれがまさになんで、あれほど警告を受けてたのに、それでもなんで我々は先祖はね、知恵の木の実を食べてしまったのかっていうね、いうところですね。
これでね、このリョウさんの、ポッドキャストとか聞いていて、とてもね面白いなと思ったのが、その大乗仏教がね、出てきたのがそのお釈迦様から500年ぐらい、
500年
で、はい、ちょうどイエス様の、
ね、出現
と、
はい、そうです
ね、すごくね、つながりがね、なんか思いがけないシンクロニシティじゃないんですけども、そういうふうなものとしても見ていけるかなっていうところがあって、でそれでまさにこの前小暮さんが言っていた人間って何ですかっていうところ、じゃあ人間っていうのはいわゆる心と体、プシュケとソーマとギリシャ語で言いますが、それだけじゃなくてプネウマ
って残って
る、ね、はい、この人間っていうのは霊、プネウマ、そして心、プシュケ、そして体という3つからなっているんですよっていうふうに言ったのが、そのイエスと同じ時代 のパウロという人が書いたテサロニケの第一の手紙というところにあるんですね。でここが実はすごくキリスト教からすると大事なので、今その領土さんがおっしゃったこの善悪を裁くことができる俺だというふうな思い込みとか、あるいはそのこの肉体のある私が俺ね、それを失いたくないから輪廻を繰り返してっていうようなところで見ていたのが、いや人間っていうのはね、そうじゃなくて、より深い本質にプネウマっていうのがあって、
はい、
でプネウマこそが実は人間の本来性なんですよ、
うん、
でそのプネウマは神と直接につながっているから、結局このプネウマを失うことが真の死ということで人間になる、はい、だから肉体で生きていても実はね、プネウマに目覚めていなければあなたはもうすでに死んでるんですよ、
うん、
でそしてそれは神と直接につながる場所がプネウマだから、っていうところでこの、パウロはまた深めていくんですよね。でここがね、結局だから創世記の物語でいくと、食べた瞬間に、アダムとエバはその自分の神とつながるプネウマを失ってしま
った。失ったですよね、はい、
でその失ってしまうということはある意味で無明、恐ろしい底なしが自分たちの奥底、存在の奥底にあるから、うん、それを覆い隠すために強い私にならなければいけない、相手よりももっとよくできる私にならなければいけない、あらゆるものを手に入れることができる私にならなければならない、あらゆる地位と能力を獲得する私にならなければならない、まさにもうエゴ丸なしの世界が、そこからもう人間世界に、ね、出現してしまった、でもそれを、ね、いくらいくらやっても、まあこのその内山高尚老師のね、第四図の字も、思想と思想で、
はい、
金持ちと力の戦いになっちゃうわけです、
はいはい、
それはもうどこにも本当の勝者はない、
はい、
だからみんな最終的に滅んでいっちゃう、
負けますね、
でこういうふうな、ね、問題を世界は抱えることになっていったんだけど、うん、でも要するにキリスト教 のアプローチからいくと、それは人間の本来性であるプネウマを失っちゃったから、
うんうん、
でそのプネウマが あなたたちの本来性ですよということを伝えるために来たのがイエス・キリストという位置づけになって、でそれで私の場合もね、やっぱりそういったことはね、ヴィパッサナーを実習して深めていくまでは全く分からなかった。
あ、そうですか。
そうそう、パウロの、ね、教えとかもね、もうみんな知ってるんですよ。だから頭の知識で分かってるんですよ、はい、だけど、うん、何なんですか本当にそれはというところがものすごくその、うん、あの問題となってきていて、うん、まあ、私にとってその振り返ってみて、まあ、幸いだったかなと思うのが、
うん、
まあ、いわゆる あなたはあの霊的な、ね、センスがあるから、うん、あの修練者のね、まあ、雲水修行を、ね、指導するあの修練長という仕事にね、
うん、
あのなりなさいと、まあ、アメリカ、カナダ、インドでその学んだ後戻ってきて、ね、11年間、修練で働いていたんですが、やっぱりそのエゴの問題というのがもうあの明確になってきたんですね、
は
い、で、あの、まあ、フィリピンでもやっていますけれども、あのイグナチオというあのイエズス会の創立者自身が霊的に深い体験を持つ人で、ね、うん、彼が編み出した30日のスピリチュアルエクササイズ、あの日本語ではあの体操というのにちなんで、あの霊を整えるというのを霊操というふうに言ってますが、はい、まあ、その30日の霊操指導を私はするようになっていったんですが、あのやっぱりね、だんだんと気づくようになったのが、じゃあその、 あの霊操で本当に深まるんですが、じゃあそれでエゴの問題乗り越えられるかといったら、やっぱりあの終わってで、しばらくしないうちに徐々に徐々にまたエゴがね、頭をもたげてくる、こういうような体験をするようになりました、
うん、
でそのね、エゴのこの、うん、と根深さ、あるいは恐ろしさと言ってもいいかと思いますが、それに気づくようになったのが、あ、いや、こういうふうなね、エゴがあの出ているままではイエスが教えたあの隣人を自分のように愛しなさい、究極的には自分を迫害するもの、あるいは自分の敵をも愛しなさいというレベルに行かないと、イエスが教えた愛の教えを本当にあの全うすることができない私になる、うん、で現実にはね、まあ、あの気心が知れた人を愛するのは、まあ、とてもやりやすいんだけども、あの、うん、全くあの考えが合わないとかね、あの馬が合わないというような人を愛そうとしたらかなり無理が来るんだけども、でもね、なんとか、ね、やっぱり修練長という立場からあのそれをできる人間にならないといけないと思って、うん、あのなんとかね、自分で工夫をしてこのやっていくと、まあ、それなりに、ね、できるようになる。あ、結構できるじゃんっていう、ね、思った途端ね、結構できるじゃんという私を誇るまた新たなエゴが出てくる、
はいは
い、こういうことを、ね、体験するんです、
はい、
でこれがね、そのさっき言ったエゴの根深さということで、あ、いけないいけない、こんな風に普通の人だったらね、愛すことができないような馬の合わない人も私はもう愛せるようになった、それを誇っちゃうエゴで、これもやっぱり問題ということになると、じゃあそのようにできる自分を誇るというエゴをも乗り越えないといけない、うん、ということになっちゃうと、うん、あの他の人ができない、どんな人をも愛せる私になれたということを誇る自分をも乗り越えるということを、まあ、稼働にすると、
うん、
まあ、またそれなりにできるようになると、またね、新たなエゴができたって、それなりにできる私だっていう、またね、うん、エゴが出てくる。こうなるとね、うん、もう全くそのエゴのね、あの無限循環のような、ね、
はい、
形になってきて、
はいはい、
ね、これでね、あのニッチもサッチもいかなくなった
ん
だ。でその時にまたまたま2年にあの1回あの行っていたインドのイエス会の神父さんから、ヴィパッサナっていうのがあって、なかなか大変だけどね、
うん、
これ体験したらきっとなんかヒントが得られるかも分からないということで、うん、私はその、うん、修練 の、うん、あの仕事っていうのを2007年に終わって、うん、半年間、まあ、サバティカルって休暇をもらったんですが、うん、その時にインド あのムンバイの郊外にあったイガプリっていうところ の、うん、あのご縁家さんがやってるですね、はいはい、ヴィパッサナのセンターに行って10日間のヴィパッサナを扱った時に、うん、もう本当ね、あの大きな転換っていうことをあの体験したんですね。で、あの6日目にそのすごくもう長く、ね、座っていた足が痛みがあのもう激しく起こっているのに、その痛みを全く平静な心で見つめている自分というのを体験して、うん、あ、自分の意識というのは本当にこの自分が思う以上により深いというようなあのこと、
はい、
で、あ、相当激しい痛みが自分の足に自分の体の痛みとしてあっても、心は巻き込まれずに静かにそれを見つめることができる、 というふうな境地を、うん、私なりに体験して、まあ、これがね英語離脱 の、 第一弾になったんです。
うん、
だからついそれまではもう我慢型で何くそと思ってね、うん、踏ん張るというエゴで痛みを乗り越えていたのが、うん、いやそうじゃない、全く違う境地から静かに見つめることができる、うん、というようなことを体験して、これがエゴを乗り越える第一弾になったんですがね、よりまた深いね、うん、エゴの問題が出てきて、うん、まあ、これね多分昔ね領土さんにも言ったことがあると思うんですけれども、そのね面接の時にそれを言うとね、すごく褒められたんです。またあなたはなかなか早く進んでいますね、
うん、
っていうことでね、
うん、
でまた自分の席にね戻って瞑想し始めて、でしばらくしないうちにね、どんな問題この俺こういう声がわーっと出てきます、
うんうん、
でつまり痛みが続くのにそれを平静に眺められる私という境地に至った、
うん、
自分を誇る気持ちですよ、
はいはいはい、
これ新たなエゴですよね、
はい、
でそれをですねまた次 の、 面接の時間に話したら、うん、こういう私どうしたらいいんでしょう、あ、そしたらその時に非常に面白かったのは、いやこういう問題は難しいです、このエゴの問題は深い問題です、
うん、
というふうにしか答え出てこなかったんです。
あ、そのアシスタント
ティーチャーからですね。そのアシスタントです、
はいはいはい、
でそれでどうしたものかっていうふうに思っていたんですが、うん、あ、これでも全く同じように適用すればいい、つまり、うん、痛みをいいとも悪いとも価値判断せずに静かに気づく境地っていうのが静かに見ることができる境地で、それをね同じように、あ、静かに見れる私だということを誇る私が出ても、あ、誇る私が出たとただ静かに気づくだけ、でそうすると直ちに離脱することができるということが分かりになりました。そしたらそれをまた誇る私が出てもね、もう全く簡単に、あ、また誇ろうとする私が出たと、その誇ろうとする私を一切裁いたり価値判断、うん、いいとも悪いとも価値判断せずに気づくときにもう簡単に離脱することができる、うん、ということが分かって、でこれがね次のそのエゴ離脱っていうね、うん、2段階目に私にはつながったんですが、じゃあそこからですね、まさにこれがねより深いところになってくる、そんなふうに気づくことができる気づきとは何者か、
うん、
というところで、これは全く次元が違う事故だという理解なんですね、
はい、
これがね、
はい、
領土さんが言ってるね事故の二重性っていうですね、うん、2人のそこにねもうぴったり重なったんですよ、
うん、
そしてねこれがねその小暮神父さんのこの話からまた来たのが、これこそがプネウマだ、
はい、
静かに、はい、どんな英語が出てもそれを静かにパッと気づくことで離脱できる気づきこそが私のプネウマ、うんうん、でこのプネウマが神とつながっているという気づきですよね、
うんうん、
だからね この辺りで私もねすごいね完結しちゃったんですよ。そこら辺がねなんかねキリスト教からのアプローチと、また領土さんの場合は、大乗仏教と、そして上座部テーラワーダのね、うん、両方を収める中で、うん、その統合に向かう地点っていうところとね、うん、なんかねものすごくつながってきて、私すごい喜んでるんですよ、はい、
うん、だからプネウマね、大乗仏教の中にいろんな用語があるわけなんです。プネウマに当たる、ね、だけど大乗仏教の問題点はその用語がとにかくそれが、まあ、例えば仏性だったりとかね、発心だとかね、まあ、あるいは、まあ、例えば士官多座を支えるものは、そういうものなんだけども、そういうものはあるよねっていうのが大乗仏教の、まあ、例えば教団、曹洞宗なら一つの教団としての、なんていうかな、まあ、イデオロギーになっちゃってて、まあ、そうなっているんだけども、問題はこれを直接には確かめられないっていうね、いう、だからプネウマの風、プネウマがあるんだよって言われても困るわけですよね。困るんですよ。で、だからまあ、今言われたように、ね、パウロも実際に書いているんだけども、読めば確かに書いてあるけども、だけど全然ピンとこないよ、かった、言われて。で、大乗仏教も全く同じで、プネウマに当たる、大乗仏教の用語っていうのはが、まあ、もう大乗仏教の鍵だから、まあ、非常に有名な言葉が あるわけ でそれがあるっていう前提で、だから時間ただすればいいよねとか、だから何万打物言えばいいよねってなってるんだけども、だけども肝心のこれがピンとこない、実感できないっていうね、大問題が大乗仏教の場合にはあって、でそれはなぜかって言ったら、当たり前で大乗仏教ってのはいきなり出現したわけじゃなくて、お釈迦様からまあ大体500年後ですね、だからお釈迦様の頃に漱石があって、でそれからイエス様が、ね、紀元前後に現れてと同じように、お釈迦様がいらして、それから500年後の紀元前後に、大乗仏教が現れてたんだけども、つまり大乗仏教がなぜ あそこまで非常に熱い運動になったのかって言ったら、あるものをやっぱ発見したからなんですね。あるものを発見した。でそれが、今まで自分だと思っていたものを、おとなしくさせるのが瞑想だと思っていたんだけども、でそれが呼吸瞑想の目的だと思ってたんだけども、実はそうではなくて、呼吸瞑想の目的はこの今までの自分には呼吸なんて見ることができなくて、そうではなくてもう一つの私が、呼吸を見るヴィパッサナをするんだ、でこれを発見させた、つまり、そこで自己が二重性があるんだよねってね。でそしたら一重性と二重性で世界がガラリと変わるわけですね。ガラリと変わっちゃうから、もう世界観から何もかも全部変わって、でそれが大乗仏教の起こりとしか私には思えなくて、でもそれもいきなり大乗仏教が起こったわけじゃなくて、今までの瞑想を丁寧にやっていった果てに発見した。だけどこの今までの瞑想がぷっつりと、中国日本には伝わってこなかったんですよ。伝わってこなくて、この大乗仏教の前提だけが伝わってきて、だからあなたはもうすでに完璧だよねとか、あなたはすでに阿弥陀様によって救われてるよねとかいう結論だけが伝わってきたから、やっぱりちょっと心もとないわけですね。その結論が出てくるこの過程そのものが落ちちゃってた。でその過程そのものは、でも幸いなことに、大乗仏教、紀元前後で仏教って2つに分かれちゃったんだけども、大乗仏教に行った人と大乗仏教に行かなかった人に分かれて、でその大乗仏教に行かなかった人の子孫がテラバダ仏教として今残ってる、ね、あのスリランカ、ミャンマー、タイに、ね、でそうすれば今ミャンマーに行けば大乗仏教に行かなかった人たちの瞑想をそのままできて、でそれをすれば、あ、ここから大乗仏教って生まれたんだなっていうのが分かる。どういう人かって、大乗仏教を知っていて、でしかもテラバーダ をきちんとやった人には、でこれこの2つの条件が揃わないと無理なんですよ。日本人で、日本の大乗仏教やらないで、ね、タイとかスリランカ行ってそこで勉強した人にはちょっと無理なのね。でそれで日本で大乗仏教だけをやってる人にも無理で、で日本の大乗仏教をしっかりやって、で大乗仏教のこの一番根本的なところが実は実感できないよねってところで苦しんでいた人が、テラバーダの瞑想を丁寧に丁寧に丁寧にやっていけば、あ、こっからこうやって自己の二重性を発見したんだな、でこのもう今までの自分ではないもう一つの自分はもうすでに完璧で、すでに心は汚れていなくて、っていう、もうそれでも救われていて生と死を乗り越えていてっていう、ことですね。だからなんていうかな、あの今、ね、イエス様のプネウマを教えているのが、教えられたのがあのイエス様だって言って、これどう考えて大乗仏教ってしか聞こえないんですけどもねだからイエス様のと大乗仏教っていうのはもう本当に不思議なことに時代は重なるわけなんですよね。紀元前後っていうね。でイスラエルとインドって、まあ、遠いようでもしかしたら結構近いね、なんかそこで何かが エコーし合ったんじゃないかっていう ね
そのあたりでね、今領土さんおっしゃった大乗仏教だけやっててもね、やっぱりダメっていうのはこれね私の場合は同じもう幼児洗礼で、おばあさんの代からの信者なんですけども、もう小さい頃から教会に行って教会でね教え、カトリック教会のカテキズム公教よりとかそういうふうな言い方をしてるんですが、イエス・キリストってどういう存在ですかとか、そういったものを、全部ね聖書の話も含めて学ぶんです、ですからそのパウロのねその人間っていうのは霊と心と体からできてると、分かってる知識としては
分かってる、
だから知識で分かってるんですけども、それ本当何なんですかっていうところが、そのヴィパサナをするまで分かんなかったんです。だからねこれがね、だから領土さんのように当然治めてそしてミャンマーに来て、そしてその実際 の修行方法としてもさまざまな種類のね、瞑想を実践していく中で、最終的にそれが統合できるようになっていった、っていうのとね、結構ね聞いていて似てるかな。だから私は
同じでしょう ね
だから自分のね、もうどんどん生じてくるエゴ、こんな風に修行で自分を整えることができる俺なんだというふうなね、湧き上がってくる自分を誇る思い、これだからもうエゴ丸出しですよね。だからこれほど恐ろしいものはないんだけど、自分をね神に仕立て上げるようなね、そういう恐ろしさもあると思いますけど、でもそれを静かに見つめる、あるがままに見つめる、そういう気づきの世界がある。そしてここにこそ本来の自己というふうなものがあるんだという気づきですよね。
だからそれは全く違う次元ですよね。
そうそう、全く違う、
全く違う次元です
よ。だからこれこそが、パウロが言わんとしているプネウマであって、でこれはもうプネウマは全くこの世の生と死を超えてるんですよね、一切死ぬことがない。だからそれがその領土さんも前にも言ったことがある、そのヨハネの福音書の11章 の、イエスが言う、私は復活であり命であり、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがない、これも全くその通りです。だから、プシュケ心とソーマ体からなるこの世のエゴの私はもう必ず死んじゃいます、
死んじゃいますね。
でも、本当の人間の中心というのはそれじゃなくてプネウマ、このプネウマは神に直接に作られた存在として、全く死ぬことがない、最初からも要するに生と死を超えているということですよね、だからこれを本当に私たち一人一人が持っていることを実感するということこそが、私たちにとっての信仰の意味とかね、修行の意味ということになってくると思うんですよね。だからやっぱりね、そういう構造というものが示されて、でそこを目標にするっていうことがあって、ふさわしい修行に打ち込んでいくっていうことがね、また本当にね必要かなとね私、感じますし、こういう形で、よりね深い、真理に向けての対話っていうのがね、もう本当ね大事な時代っていうふうにね、今改めてね今感じているところですね。
だからそこでなんていうかな、今もずっと言われてたように、気づいている私っていうのは今までの私ではないんですよね。今までの私も気づくことができるんだけども、そうである限りなんかやっぱり解放されていなくて、でそうではなくて、その気づいている私っていうのは自分とは今までの自分と全く違う次元だったよね。で私の場合はこれはもう仏教の瞑想をやっていくうちに、瞑想がどんどん深くなるから、深くなると何かやっぱり違う次元に入ってる。 今までの同じ場所にいてなんか深くなったんではなくて、やっていくうちに違うところへ入ってる感覚がずっと あるわけ でこの違う次元でこれ一体何なのっていうのがね全然分かんなかったんだけども、でも最後になってくると、仏教瞑想だとこれは全く違う次元なんだって言い切れるようになったのは、やっぱり仏教瞑想は最後になってくると、この今までの自分が完全にエンプティーになりますから、ゼロになってくるから、このゼロになっている地点を気づいちゃうんだから、それはこれはもうこれ今までの自分ではあるわけがないんですよね。もう今までの自分はもう完全にゼロになってるから、 だから今までの自分がゼロになっているのを気づいているのは全く違う自分だよねとしかならないわけなんですね。でそうすると自信を持って違う次元がある、ね、内丸氏的には四図ではなくて第五図の、私があるっていうことを、言い切れてしまう。でそうするとじゃあこんなじゃあ今までの自分がゼロになった時にこれが現れるのかっていうとそうではなくてもう最初から呼吸もう普通もう一番最初の、初歩の、ね、瞑想で呼吸を見るっていうことなかなか見えないんだけど時々見れるわけですよ呼吸がね。だけどこの呼吸が見えるっていうことはなんか今までは自分がなんか集中できて見れたのかなと思ってたけどもそうではない。そうではなくてもう最初期の呼吸を見る瞑想でも実は違う次元から見ていたんだっていう、ね、
その、はい、ところをね精密に私も、はい、両さんも、ね、非常に評価してくださってる、はい、トマス・アクイナスのエッセ
イ、はい、エッセイと
ですね。だから、
はい、
うん、これがねものすごく役に立って、まあ、トマス・アクイナスは13世紀のカトリックの神学者ですけれども、うん、本当にね、まあ、キリスト教の場合神っていうことを言うんですが、じゃあ神って何ですかって言ったらそのラテン語でデウス・エスト・イプス・メッセ、つまり神とは存在そのものですよ、
うん、
でそれに対して私たち、まあ、この全宇宙も含めた私たち作られたものっていうのは、うん、エンスとラテン語で言いますけれども存在するもの、
うん、
だからその存在そのものと存在するものという関係で神と人間の世界を解き明かしていったのがトマス で、
うん、
でこれがね本当その存在するものは存在そのもののあらしめる働きによってしか存在できない、うん、そしたらその存在している私たちと今ここで存在している私たちを存在させているのは存在そのものとしての神となるとね、うん、この神と人間の関係が ものすごく深いですね。お互いに浸透し合う、うん、あるいは神によって支えられている存在という関係になっていくんです、
うん、
でそして人間というのは神の似姿として作られたから存在するものエンスであるにもかかわらず、
うん、
存在そのものであるエッセイの開けを人間は精神の本質、うん、つまりですねプネウマにおいてもているということになっていくんです、
はい、
だけどそれは全く、まあ、哲学的には存在論的な立場で認めるいうことができるエッセイということになってきますから、
うん、
もちろんそれはつかめないし見えないし、だけどこんなふうに気づくことができるというのはもう最初からね、その領土さんがおっしゃった、呼吸瞑想をしているその最初からそれがあるということなしには決して成立しないんです。だからプネウマは最初からその人が気づこうと気づくまいとエッセイの開け、存在そのものへの開けとして私の根底に源としてあるということですよね。もうこれ以外にやっぱり理解のしようがないということに私も気づくようになって、でこれがねもう本当にヴィパッサナを通してのより深い自己理解というところをまた開いてくれましたね。いや、
うん、だから、でだからそこでその次元が転換する、全く新しい世界になる、でその鍵がヴィパッサナであり、もうちょっと簡単に言うとマインドフルネスになるんですね。でだから、マインドフルネスがね本当にもうここ 2,30 年の間日本の仏教界宗教界を賑わせてたんだけども、これ禅僧たちがねマインドフルネスに対して非常に何ていうかな不思議な態度を取るわけなんですよ彼らはね。でこれが一体 なぜなのかなと私も本当分からなかったんだけども、要するにね、今までだと思いがまあぐじゃぐじゃになっちゃっていて、でその思いを手放すっていう方向性はあったんですよ。内山老師が思いの手放しっていうね。でそうなんだけども、思いの手放しっていうのはそれだけじゃちょっと成り立たなくて、思いを手放した後にマインドフルがないとダメなん ですよ。だけどこれはやっぱり二重性がないと収集がつかなくなって、今までの自分の思いを手放すことによって、もう一つの自分がマインドフルになる。で逆に言うとマインドフルになることによって今までの自分を手放せるっていうね。でそういう補完関係ですね。でところが、今までの練習だとこの二重性っていうのはいまいちはっきりしなかったから、だからそうすると思いを手放すっていうこととマインドフルネスっていうのがなんかマインドフルネスなんか思いによって何か人工的にやってることにしか見えないっていうふうに禅僧たちは誤解したんですね。だから、あれだったんですけども、まあ、そうではなくて、マインドフルだった時にマインドフルの主体というのはもう一つの自分でしかないから、マインドフルになった時にこっちが出てくる。そしたら、そこは世界が全く違って、今までの円数の一人に過ぎなくて、円数の一人に過ぎない私が別の円数の存在者を見ている、そういう、世界ではなくて、エッセとしての自分がいて、でそういう世界が開かれるって、ね、世界がガラリと変わる。それがたったマインドフルになることによって、マインドフルに歩くことによって世界がガラリと変わるって、こんなに簡単に変わっちゃっていいのっていうぐらいになって、でそれを一番現代で主張してこられたのはもちろんティクナット・ハンシなんですよね。でティクナット・ハンシなんだけれども、ただあまりにもストレートでシンプルだったから、だからティクナット・ハンシの場合はマインドフルだった時にもう一つの事故が出て、それで世界がガラリと変わったんだけども、ちょっとあまりにもシンプルすぎちゃって、今までの自分は変わらないままになんかマインドフルになるってね、
うん、
いう、
うん、
だと世界って変わらないんですよ。
いや本当ね、
ええ、
そこら辺がね、だから私もね、
ええ、
その本当に深い体験ですよね、うん、
はい、
っていうものがものすごくね、いわゆる瞑想体験としての深さですよね、
はい、
だから、まあ、その時にやっぱり私の場合振り返ってみたら、うん、その10日間のねヴィパッサナ瞑想をしていても痛い痛い痛いとかっていうところが、うん、その6日目の午後に本当もう大変な痛みが足に生じているのに、
うん、
全く静かな心で、
うん、
見ている私がいるという発見ですよね、
うん、
でこれも私にとってのエゴを、ね、乗り越える第一弾ということになったんですが、やっぱりね振り返ってみるとそこにもうすでに、ね、プネウマから見るっていうね、
うん、
そういうふうなものがね確かに入り込んでいただろう。だけどこうやっぱりね気がつかないと、要するに、ね、エゴの、もうすごい、ね、根深さというのを改めて私感じてるんですが、常にそのエゴに戻して解釈しちゃう、
はい、
ここにねエゴの本当に巧妙さっていうのがあって、
はい、
本当にで、ね、突破させないっていうね、エゴから、
はい、
だからやっぱり違う次元の事故があるっていうところに行かせまいとするっていうね、
うん、
これ恐ろしいねそのエゴのねやっぱりね根深さ、まあ、これが無明の中に潜んでいる力かなっていうふうに思いますね。だけど本当にね跳躍したらそこからもうすでにこの跳躍してもう一人の私から見つめるっていう次元はもう最初から入り込んでいたっていうこと、
うん、
でそしてそれはさっき言ったトマスっていうならば円数でもう一生懸命もうどうしようもないもう我慢我慢とかいう形で痛みに向き合っている私なのに、
うん、
それを超えたエッセの開けから静かにその現象現象として見つめている、うん、気づきがある。でこれはね本当にもう今はよくわかりますね、
うん、ただね柳田神父の場合はそれを例えば、プネウマ人間というのはプネウマとプシケとソーマだよねっていうことはもう読んで知ってたわけじゃないですか、
はいはいはい、
読んで知ってたけどもピンとこなかったっていうね。だからそういう意味で大乗仏教ので、散々やってきた私がテラバードの瞑想をやるのと、キリスト教の中でそういう人間というのはプネウマとプシケとソーマだよねってことを一応知識として知ってた人が、ヴィパッサナやるのってなんか非常に似ていて、 でっていうのはヴィパッサナーやっていくうちにある事態が起こるんだけども、その事態の本当の意味は実はプネウマ、プシケ、ソーマ、大仏教だともうすでに救われている私とか、すでに完璧な私とか、もう散々あの大仏教はもう今度てんこ盛りですからね、この概念はね。だから概念として大仏教で教わってきた、概念として知識としてキリスト教の中ですでにあった。でそれがあって初めてヴィパッサナの経験が実はこのエゴの領域ではない、エンスの領域ではない、エッセの領域の話なんだっていうふうにつながる。でそれがもしないと プネウマっていう言葉も知らない、あるいは仏性とか発心って言葉も知らないままだと、やっぱりこのここに全く違う次元があるよねっていうのがやっぱピンとこない。
そう、いや本当ね、まあ、だからやっぱりその、うん、すごくその大きな深い、ね、枠組みっていうのが、
はい、枠組み、はい、
まあ、やっぱりどこかでまあ、それが単なる知識に過ぎないレベルでスタートしても、
うん、
真実を見抜いた人が言ってるのはこういうことなんですよ、うん、というところが私たちに提示されていけば、
うん、
それがね、いわゆる進むべきね、マップっていうんです
か
ね、
はいはいはい、
そういう道知るべきね、
はい、
することができますよね。
はい、そうなんで、だからそこで驚くほどね、キリスト教と大乗仏教のマップはかなり似てるとしか思えないんですけどね。でそれを実際にヴィパッサナーっていう、まあ実際にその地図を歩くことですね、をすることによって、この地図が本当の地図だったんだっていうね、現地と地図と、で現地を歩くことによって実はこの地図は本当に正確だったんだってことが分かるし、だけどもその正確な地図があったからこそね、現地を歩くときに迷わないで済んだっていうのがあるんだと思うんですけどね。でだからこの地図がなかったら、たとえ現地にいても、たとえヴィパッサナでそういう平静に見つめる私がいても、そうするとね、どうせ今までの自分は平静になったっていうふうに解釈しちゃうわけなんですよ。で多分テーラバーダの人たちはそうなっちゃってるから、今までの自分好き嫌いばっかりの私、自分が好き嫌いがなくなって平成になりましたっていう、そういう話になったら全然面白くない、なんともないわけで、だけどそこは大乗仏教とかキリスト教で、全く違う次元ね、プネウマの次元、仏性とか発心の次元があるっていうことを知識としては知ってたから、それを知ることができたっていうだと思うんですけどね。
そこら辺でね、はい、私はさらに一般の現代の人にね、
うん、
これをどうなんかね、伝えたらいいかっていう問題意識もあって、
はいはいはい、
で実はそれをね、ヒントとして与えてもらったと思っているのが、永井仁さんの、
はい、
いわゆる私の問題で、鍵括弧 と、うん、その山括弧の私っていうことで、うん、でまあ今までの話でいくと、そのエゴの私とか、
うん、
そのエンスの私っていうのは永井仁さんが言っている鍵括弧の私、この世の私、だからいわゆる、こういう体重を持ってますよ、こういう両親のもとで生まれてこんな風なパーソナルヒストリーで生きてきた、うんうんうん、でこういうふうな、ね、性格判断で心理的に示される私です、まあ、いくらでも、ね、まあ、DNA も含めてデータとして表せる、うん、でそれは全部要するにエンスの私なんですね、エゴの私です、はい、でいくらでもそれを積み重ねても、はい、じゃあ本当の私に至ることができるかというと、それは決して至ることができなくて、
うん、
でだけど私は私である、あるいは私の名前は柳田敏弘である、で柳田敏弘という名前が決して私そのものではなく、私そのものに両親がつけた名前が柳田敏弘ですと、うん、はっきりと区別できる、
うん、
あるいは私は日本人で日本国籍 で今フィリピンで働いていますというのも、私そのものを説明する一つのデータに過ぎない、外的な、うん、というふうにね、私たちは本当に簡単に区別できる、
うん、
じゃあどこから区別できるんですかっていうところを深く見ていったら、うん、それはあの永井仁さんが言ってる山学校の私、うん、じゃあそのね私なりにあの整理できているかなと思っているのがこの山学校の私がプネウマである。それでね、
はい、
まあ、もともと私あの理系人間なんですよ、
はいはい、
あのはい、あの大学でもケミカルエンジニアリングとかね、
はい、
そういうようなことをあの専門にやって、あの大学出た後も6年間研究所でね勤めていたっていうところもあって、やっぱりそのそういうふうな方面からあのこれをねよりあの、応用としてあの深めていくことができないかっていうような、うん、まあ、問題意識が、うん、あるんですけども、
うん、
やっぱりねあの例えばあのフィリピンだとね、あのフィリピン製品はね信頼できないけど、まあ、フィリピンの人が言ってるんですよ、
はいはい、
日本製品は何でも信頼でき
ない、はいはいはい、
で特にもうやっぱりねあのフィリピンで走っている車の8割が日本車で、
はい、
その8割の中の日本車のもうあの8割5分ぐらいがトヨタ車なんです、
うんうんうん、
もう圧倒的に、ね、フィリピンでは、
はい、
あの日本車に対する信頼が、ね、絶大なんですよね、
はい、
であの日本車は壊れないとかね、まあ、すごく性能がいいとかね、うん、だからやっぱりそういったところね、まあ、日本人としてあの喜んでいいと思いますけれども、じゃあ日本の人々はってなるとやっぱりどうしてもね見える形の技術とかね、それを支えている科学とかね、そういうようなものに対して、うん、あのかなりあの信じているけれども、なんかそれを超えるねあの宗教の世界とかで、ね、怪しいとかね霊とかって言ってもね、うん、何それとかね、うん、こういうふうなあのことになっちゃってるっていうふうなところも結構あるかなと私は思っていて、でもそういう人たちであの私のアプローチはあの皆さんがその信頼を持っているね科学とかその科学に基づく技術というのは実はその鍵括弧の私ではなく山括弧の私が支えているんですよ。つまりあのプネウマなしにあのいわゆる青空の私なしには、
うん、
あの私たちあのなし得ないんですよ、
うん、
というようなことをねあの私なりに深くあのちょっと、見つめるようになっているんですが、まあ、その、ね、中心は、まあ、私たちって、まあ、あの昨日から今日へ今日から明日へというのはどんどんあの、うん、もう存在そのものがあの変わっていってますよね、
うん、
だからまあ見た目は変わらないんだけど、やっぱりあの今朝も洗面したら口と言ってたら 2,3 本パラパラと髪が落ちてっていうことで、うん、昨日の私からあの髪の毛が減ってるとかね、
うん、
そういうようなことで結局私自身というのはどんどんあの変化してるわけですよね、うん、あるいは私たちの意識 の, あの現れる場所っていうのは、まあ、大脳の働きだと思いますけれども、
うん、
まあ、でもねあの大脳も1000億ぐらい の,、ね、あの神経細胞で構成されていると言いますけれども、その一本一本 の, あのニューロンっていうの も, もうものすごいねあの瞬時の活動をしていて、でそしてそれがあの例えばあの1ミリ紙片ぐらいにですねあの1000億ぐらいの、ね、シナプスの接触が ある、まあ、驚くべきですね複雑な構造 の, あの脳の仕組みっていうのが意識を生み出してであの活動しているというようなこと、まあ、それはね説明として分かるんですけれども、じゃあねそこにねあのあ昨日の私に比べて今朝の私3本髪の毛が減った、でも同じ私の髪の毛が減ったとも全く何の問題意識つまり何 の, あの、難しさもあのなく気づくことができますよね、まあ、つまりあの時間の変化の中で私自身の脳細胞のもう働きもどんどんどんどん変化していって、
うん、
だから体のあらゆる部分を見つめても昨日から今日にかけて全く変わらない部分はどこにもないです、
うん、
体のあらゆる部分脳細胞のあらゆる部分、はい、でもね私は私として意識が続く、
うん、
でこれね考えたらものすごい不思議なわけ、
うん、
でそういうふうなあの変わらぬ私だということがあらゆる科学の、ね、研究とか実験 の,、ね、あの前提になっているということなんです。でこれあのどういうことかっていうふうに見ていくと、あの時間が変わろうと場所が変わろうと全く守備一貫した自己として自分をあの掴むことができる、まあ、直覚する直感で掴むことができるというのはもともとの私が山学校の私だから で、そしてそれはキリスト教的に言うならば、もともとがこの世を超えたプネウマの私が、うん、本来の私だから、私はエンスの世界をエンスを超えたところから俯瞰できる、
うん、
そういう私だから科学を成立させることができるというようなところがね、ある意味でこの世的にはいくら探ってもそんな事故、つまり科学研究を成り立たすことができる守備一貫した事故っていうのを一切証明することができないのに、でも私たちは実際にはやっていて、そしてそれをもう一人の私というのがね、深い宗教の世界から見ていけますよっていうようなことを説明すると、決してその中宗教というのはね、まあ、もちろんおかしなものがあるんですが、それをその除いたもっと真実な形で、私たちとは何者か、私たちの心とは何者かっていうところを深めていくと、それが科学や技術のね、成立根拠を正しく説明できるということになってきて、これね、本当にね、すごいね、大きな貢献ができるんじゃないかなというね、私思っているところなんですよ。だから仏教とキリスト教というだけの世界じゃなくて、
うん、
世界のもっと根本的な問題というところにもね、広げていけるかなというね、今私なりに思っているところなんですね。まあ、ちょっと付け加えのような話なんですけども、はい、
はい、はい、ございました。はい、あと15分なので、ちょっとまあ後でね、長いダルマシェアリングはしますけども、まあ、ここでどうしても聞きたい人いたらちょっと聞いてください。質問あったら。トメさんある？
質問はというよりはもう本当に500年と紀元前、500年というところと、イエスが誕生したっていう、紀元前500年とっていうところが重なるっていうのが、なんか本当に、なんか爆発的な宇宙規模というかっていうところは本当に話を聞いてて思いました。こんなにもリンクするっていうところが不思議で、ちょっとびっくりしてます。
はい、なんかカトリックの人たち何かどうぞ。はい、どうぞ。
私も実は幼児洗礼なので、柳田志夢さんがおっしゃってたように、私にとって全てがそのあるものとしての存在が当たり前の中に生きてたんですけれども、
うん、
その例えばその ある方はその不幸とか苦しみがあった時にその神も仏もないみたいな表現が ある方もいるかもしれないけど、私の中にはそれはまず絶対ありえないっていうか、そういう思考にはいかないっていうふうに育ってきてるけれども、だけどやっぱりその領土さんの先生のお話を聞いてて、その仏教もそうなんだけど、その大乗仏教としてもうその大乗仏教に行った時にはその真理を掴んだからこそ今の段階で人々は救われた形としているから、もう唱えるだけでいいんですよっていう風に なっていってしまって、逆にその領土先生がおっしゃったようにその丁寧にそこの過程を行かないとそこには行けないにもかかわらず、その掴むことのできた真理ありきから解放されて自由な私たちっていうことでみんなが救われるっていう方に走りすぎてしまったがゆえにそこが見えなくなってしまう。なのでキリスト教の自分たちもその幼児洗礼で育って幼児洗礼の方たちの中でも、まあ、それは例えば海外は幼児洗礼が普通になってると、その中にあってもやはりその中でこう堂々巡りというか回っていくんだなっていうふうに考えて聞いておりました。なのでそこの過程に行くためにはそのヴィパッサナーとしてのその、まあ、修行というか 神父様がおっしゃったように、その深められていく自分のその自己のその山学校の私につながっていく方法を歩むことがすごく大事なんだなっていうふうに感じました。で、一つなんですけど、なんか、どこモンゴル、もうすいません、その知識は曖昧なんですけど、テレビでタカに亡くなった人を弔って食べてもらうっていうのがテレビでやってたんです、
うんうんうん、
その時にその人たちはその輪廻転生天使のことを話されてて、その私の中でどうしてもキリスト教の自分と仏教の自分のそこがどうしてもこう一致しないできないところだったんですけど、その竜道先生のお話の中で考え聞くと、やっぱりその自己としての自我で体を求めてぐるぐる回るからその上に行けなくて、
うん、
結局その体を探し続けるっていうことで、
うん、
その仏教の方たちがそこでとどまることを輪廻転生転生って言ってて、うん、本当はそれが ありきじゃなくてその先を、
うん、
本当は仏教は求めてたのかなというふうに
当然そうです。だから輪廻してよかったねって話で全然なくて、いやだから苦しいでしょうって話ね。だからそのもう泥沼のぐるぐるをどうやって抜けていくか、だからそれにはどうしてこれが始まっちゃったの、でその始まっちゃったのっていうところで、我々は致命的に自分とは何か Who I am っていうのを間違えてしまったっていうのがあるわけね。でその Who I am を間違えた、そのどこで間違えたのって言ったら、実は知恵の木の実を食べたからだっていうね、というまあだから知恵の木の実を食べた人は、あれは別にキリスト教徒の先祖だけじゃなくてね、やっぱりあれはもう本当人類の先祖と言っていいと思いますよ。
なんかそこをこう世間はそれが、
うん、
ごめんなさい、本当に仏教的にはそれが普通のようにおっしゃってるイメージがあったんです。そのぐるぐる回るものだっていうか、
うん、
なんて言うんでしょう、そこが私の中ですごい迷うっていうか違うなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
仏教の方々がそこを
まあ、そのあたりは、
はい、
浄土さんには、ね、深いところまで行っていない仏教のお坊さんがっていうことかなと思いますけどね。
はいはい、ええ、いやいや、あの輪廻転生するからいいよねなんて、そんなことそんなバカなこと言ってません、うん、だから、それを乗り越えましょうっていう
ね。もちろんそうなんです。
巷の宗教はほとんどあの論ずるに足らないからいいです、はい、うん、
はい、
どうぞ、どうぞ。
ちょっと非常に抽象的な質問になってしまうかもしれないですけど、
うん、
まあ、キリスト教において、まあ、旧約聖書において、まあ、知恵の木の実を食べてしまったがばかりに本来の自分を忘れてしまって、まあ、エゴを丸出しの自分になってしまったというところが、まあ、仏教的にはそれが、まあ、同じ、まあ、無明という、まあ、同じような原因で、まあ、それが、まあ、輪廻転生のを繰り返す理由になってしまったというところなんですけれども、なんていうんですかね、もともとはその楽園で楽しく暮らしていたんですけれども、まあ、先ほどあの柳田神父さんがおっしゃられたように、その、まあ、神や人を本当に愛するっていうところには愛さないっていう選択肢がないと本当に愛することにはならないということ、
うん、
まあ、非常にあの私自身納得したんですけれども、なぜそういう選択肢を与えて本当に愛させるっていうことを神はさせたのかっていうところが、
はいはい、まあ、ここはね相当深い問題なんですけどね例えばあの私がねその好きなそのトマス・アクイナスが、はい、あの神学大全という、ね、大きな本の中で言ってるんですが、まあ、つまりより根本的にはなぜ神は天地創造したか、
はあは
あ、全く理由なしなんです、
はい、
つまりね、それが神の自由な選びだから。でもね、神が天地創造や人間を神の似姿として作る理由はね、何にもないんです。全くの自由だから、一切の根拠なしの、一切の理由なしの創造なんです。ここにね、 本当に驚くべき神秘があるんです。ですからそれをまあキリスト教側は神の全き愛の一つの現れとしての天地創造、でも神は一切人間や天地を作る必要は全くなかった、なのに神は作った。だからそれを私たちが解釈するときに神のこの愛の現れとして受け止める。だけどそれは神が全く必要性がないにもかかわらず深い愛からこの世界と人間を作った意味は何かっていうときに、それは作られたものがこの神の愛に気づいて同じ愛を持って神を愛する、あるいは周りを愛するという存在を求めたからではないかということに、まあ、一つの意味付けとしてすることができるかなということなんですね。じゃあそういう時にその全くその必要性がないにもかかわらず神が愛から人間を作ったとしたら、そして似姿として作ったとしたら、その人間に求めるものは全く同じ一切の理由なしに愛するということで、一切の理由なしにっていうのは、まあ、昔そのキリスト教の中であったんですが、神様に忠実で愛していればあなたは天国に行けますよ、でも神様がね言うことに背いてばっかりいたらね地獄に落とされますよ、まあ、そしたら普通の人はね、いや、やっぱり地獄よりもね天国に入りたいな、おいしいもの食べたいなとかね楽したいなということになると、神を愛するというのは条件付きになっちゃうわけです。私が天国に入りたいから、私が救われたいから。でもね、神が求めているのはそういうレベルじゃないです。天国があろうとなかろうと、地獄があろうとなかろうと、私は神を愛します。これはね、驚くべき深い境地です。だから一切の人間の側から一切の理由なしに、私は神によって一切の理由なしに、ただ愛から作られた存在に気づいて、あ、私もこの同じ愛を神に対していきたい。神を愛する理由は全くそれだけで、そこに至るためにはこの驚くべき自由からの選びですよね。で、そこにはそれを選ばない自由というふうなものが必然的に入ってくるんです。で、これがねエゴの、究極原因ではないか。だから神の全き愛がエゴの究極原因というふうに説明することができるかなと思いますが、でも私たちが気づいていくべきはそのエゴがより根本ではなくて、それを全く超える愛こそが根本、愛こそが真理そのもの、あるいは仏教的には慈悲そのものが究極の根拠、そしてこれを超える理由は一切どこにもないというふうにね、まあ、見ていくことができるかなということですね。はい、
はい、ありがとうございます深すぎ
はい、じゃあオンラインの方ね、どうしても質問した人どうぞ、誰かいます？高子さん何かある？よかったら、こんな機会めったにないですよ。
いや、質問じゃないんですけど、
じゃあちょっとかビデオオンにして、ビデオオンにして、はいはい、
今お聞きしたその、
うん、
慈悲そのもの、その無根拠の愛っていうところですね、神様の、
うん、
っていうのは対談で、昔の対談で山下先生と永井先生が話された時に、うん、違ったのはその山かっこの私のところに慈悲を入れるか入れないかっていう形式だけじゃないかっていうところがあったと思うんですけど、
はい、
それ柳田新婦のお話を聞くと、そこに慈悲があって当然だなっていうことに、
うん、
今ほぼ感じております、
うん、
はい、
まあ、
その哲学を超えるところがここに一線があるなというところを感じました、
うん、
はい、
まあ宗教の立場だとね、そこはやっぱり慈悲と愛を入れざるを得ないですね入れなかったらやっぱ哲学になっちゃいますからね、うん、
はい、
うん、
まあ、人間の立場からはとか哲学の立場からはそこには何も入れないというのが忠実な態度とは思うんですけど、
はい、
やっぱり一線超えると、超越した視点から言うと、そこに慈悲があって当然ということに、
うん、
なりますね。やっぱり永井先生は永井先生で忠実な立場で言われてる と思うんですけど、はいはい、もう宗教としては、
はい、
そういうのは慈悲だなと思いました。
はい、はい、
ありがとうございます。
もう一人誰かいますか。よかったら大丈夫。はい、じゃあ、はい、じゃあね、一応ここまでにして、でこのあとねちょっとみんなで稲村画祭公園戻ってで行ってで戻ってちょっとだけ慈悲の瞑想やって、でそれの後ダルマシェアリング的なね、もう自由に話し合いたいと思いますのでね。はい、じゃあどうもありがとうございました。じゃあ最後に鐘だけ鳴らしますからね。はい、ありがとうございました。